マサ姉の獣話第5回筆者のご紹介。井上正輝、1949年奈良県生まれ。現在は島根県美郷町を拠点に鳥獣被害対策アドバイザーとして全国で活動中。町の鳥獣被害を減らす取り組みにご尽力いただいています。前回の思い出し。美郷町広報の読者さん、今月もマサ姉だよ。まずはお決まりの前回のおさらいから。獣害用や漁網などネットは外側に斜めに垂らす。ワイヤーメッシュ、トタンはとにかくぐらつかせない。ワイヤーメッシュは裏表間違えないこと。縦ワイヤーが外、トタン柵の継ぎ目は最低20センチ重ね、支柱は内外抱き合わせて上をまとめて縛る。今回は電柵の話。電柵も効く効かないを決める上で、一番大切なのは設置する位置。だから必ず今回の話と5月号を合わせて読んでほしい。美郷町で見た失敗電柵。1、一つの回路に複数電木機。電柵を設置したのに入られた。もっと電圧を上げたいという理由からか、一つの回路に2台、3台の電木機を接続してた。台数増やしたところで電圧は上がらないし、基板が壊れる。1回路に1台は基本中の基本。台数を増やすなら回路は分ける。2、夜だけ通電の電柵。動物は暑がりで怖がり。しかもイノシシも涼しくて人の少ない夜に行動することも多いけど、安心と分かれば昼も動く。しか、イノシシは夜行性ではない。電柵は設置したなら24時間365日通電が原則。3、柵線の高さがいい加減。柵線の最下段は地面から20センチ。イノシシが感電するのは毛のない鼻先だけ。地面から30センチだと電気が流れていても鼻先ではなくおでこに当たる。そのまま背中をこすりながら入っちゃう。水路や地面の角度が変わってるところで大きな隙間が空いてるの見たぞ。イノシシには地面から20センチ、40センチの2段張り。鹿には20センチ、40センチ、60センチ、90センチ、120センチの5段張り。4、舗装沿いの電柵。動物が柵線に触れると、動物の体を通った電気が地面に抜け、電木機のアース棒に至る回路ができ、そこで初めて動物がショックを感じる。これが電柵の仕組み。アスファルトやコンクリートなど乾くとほとんど電気を通さない。ってことは、舗装上に立ってる動物にとっては、柵線はただの紐でしょ？ 5、テスターを持ってない。5段張りの電柵の前で、電圧測ってない。テスター持っとらんって聞いたとき、正直思った。被害止める気ほんまにあるんかって。電柵は電圧が命。昼に測って4000ボルト、明け方3000ボルト以下なら、獣害って騒ぐ資格なし。今回の宿題。電柵使ってるなら、必ず電圧測る習慣を。デジタルのテスターないなら、買いに走る。